藤沢歴史探訪のコーナー、今日お話を伺っていきますのは副委員長の磯崎さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。どうも。
磯崎さんにも紅葉塾に関しても、はい、辻堂駅100周年に関しても、はい、その時のですね、時々のそして時代を振り返りながら明治地区の歴史をお話伺ってきました、はい、さあ10年を迎えている節目の年になるわけなんですけれども、まあ、いろんな思いがあると思うんですが、はい、磯崎さんご自身も1回目のそのできた当初から関わってきたメンバーでいらっしゃるんですか？
そうですね。私が資料室に関わりを持ったのはですね、平成の17年にですね、共同資料室というものができるということで、そこに募集という形で、参加させていただきました。まあ、それ以降ずっと19年にセンターが竣工しまして、その中にこの共同資料室が同じく併設されると、まあ、いうことで、展示がそこから始まるわけですけども、当初から、一応運営員として携わることができました。
この10年いろんな企画展を含めて皆さんに披露してきたわけなんですけれども、はい、まあ、いろんな思いがあると思うんですが、この10年振り返ってみて磯崎さんどうでしたか？
そうですね、私自身はですね、はじめ、まあ、歴史は嫌いな方じゃなくてですね、私の住む町自身がやはり歴史に彩られるというか、大山街道の入り口ということで生まれ育った関係でですね、非常に、まあ、そういう興味は津々ということで、まあ、私のうち自身もですね、その街道筋にうちにあったということで、屋号もいろいろ持っておった関係ですね、いろいろ興味はありましたので、まあ、一応共同広室ということで、まあ、参加させてもらったんです。でその結果ですね、非常に私自身も歴史を勉強する、まあ、元にもなりましたし、まあ、紅葉塾をはじめとしてですね、明治地区全般あるいは藤沢市のですね、歴史について非常にどんどん興味が増しまして、さらに、まあ、同好の市というのはおかしいんですけども、そういう共同市を各地で研究されている方、またいろいろ歴史を掘り起こすというか、そういう先人の地をですね、受け継いでいる方たちのですね、仲間ということで、いろいろ知り合うことでですね、さらに、まあ、いろいろなものを歴史を研究できたと、まあ、いうことが言われますね。
この地で生まれ育ったということで、はい、まあ、いろんな移り変わりも見てこられた中で、はいはい、その明治共同資料室の10周年の歩みということでですね、はいはい、今皆さんに届けているものがありますけれども、これは今どんなものが展示されているんですか？はい、
現在はですね、5月からですね、7月までのですね、まあ、3ヶ月の間ですけれども、明治地区の移り変わり展ということで、江戸期からですね、昭和の初め頃までの出来事、あるいは明治地区にはこういう出来事とそういうもあれがございましたということをですね、今ざっくりという形なんですけども、一応展示させてもらっております。まあ、この資料はですね、以前に1回から30回の企画展をやってきましたけども、当初はじめこの地区のですね、始まりということで江戸時代の羽鳥村からですね、昭和の初め頃までの展示をですね、年表に基づきまして、主なる出来事を中心に展示をさせていますので、まあ、おそらくここに足を運ばれて見る方については、まあ、大体のことがですね、この明治地区の出来事を含めてですね、おそらくお勉強できるんじゃないかなという、まあ、自負はございます。
この明治共同資料室のいいところがですね、こういった細かい資料とプラス模型も展示されているってところですね。
はい、そうですね。私もこういう模型作りはですね、まあ、非常に嫌いな方じゃなくてですね、一応一番先にですね、紅葉塾と小笠東洋展をテーマにですね、発足したもんですから、その当時からですね、紅葉塾の模型、それから小笠東洋先生のですね、邸宅が、まあ、その当時どんな形だったか、まあ、古文書によるいろいろ図面がございますので、それに基づきまして、だいたい時代背景からこういう形の地ではなかったかな、なんていうようなことでですね、作らせていただきました。
その写真が残っているもの、残っていないもの、ね、はい、いろいろあると思うんですが、はい、その残っている資料から模型というものを作られて、ね、はい、行かれるんですよね。
はい、そうですね。まあ、これはある程度経験がないとちょっとできないと思いますけども、まあ、例えば一見合わせるように5センチぐらいのですね、幅に持って、大体あとは木を立てる時の木組みということがございまして、その辺の状況をよく図面が 照らし合わせて、まあ、ある程度その辺が理解できないとなかなかこういう模型は難しいと思いますけども、まあその辺は私は鉄道模型を一からまあ細かく作ってた関係もありまして、まあその辺の趣味の世界ですけども、まあこういうものができたということだと思います。
本当に素晴らしい模型が並んでいまして、1周目のお話を伺った海藤さんもですね、須崎さんも本当にいろんなところに出かけられて、いろんなね資料を取ってくるのが上手だよという話もありましたし、その模型を作るにもあたりまして、その素材とか見た感じとかも本当にこだわって作らって、
ね、ある程度ですね、やはり小図ですけども、それがどんな状態で描かれた、まあ、本当は見取り図だけですから、当時のその時代背景による建物というのは、まあ、ほとんど写真なり、あるいは当時の絵図ということを想像しながら、またそこに住まわれる方のですね、人たちの様子も見ながらですね、まあ、あとは想像の世界になりますけども、まあ、その辺で、まあ、このくらいだったらおそらく時代背景も合ってるんじゃないかなということで、まあ、作らせてもらっております。
このメンバーの皆さんも感心するほどの腕前 で、 いやいや、そして皆さん来た時にですね、その模型をぜひ見ていただきたいんですが、現在その明治地区の移り変わり展、江戸期から昭和初期ということで、最初にこういった企画展が行われていますよという話がありましたが、はい、今ここに来るとどんな模型が見られますか？
今はもう私が住んでいるですね、大山道の入り口の四ツ谷不動尊と一の鳥居と、まあ、いうことを中心に、当時江戸時代のですね茶屋風景って、ここは一応愛の宿立て場ということで、うん、藤沢と平塚宿の中間というようなこともありまして、その辺を再現したということでございます、
うん、これももう本当に見ると感動的な作品になっておりますけれども、
もう参考にはですね、当時広重の書いたですね、東海道五十三次絵の中に大山に石口のですね、やはり浮世絵がございますんで、まあ、それを参考にしまして再現してみました。
この近くには藤沢浮世絵館もありますし ね、 そうですね、それと一緒にこう見比べてみていただきながら、
は
い、
この辺はですね私も浮世絵館しょっちゅう足を運びましてですね、皆さん方 の、 浮世絵を見ながらですね、まあ、いろいろ勉強させてもらってます、ね、
作品同士がこうやってこの時代に磯崎さん、そしてメンバーの皆さんの手によってこうリンクするというか、こう再現されているということで、はい、やっぱり素敵な資料室になりましたよね。
そうですね、やっぱりボリュームですね、ただ文字とかそれだけじゃなくてですね、やはりこういう立体的なものがあることでですね、やっぱり当時の様子というものが、町づくりっていうんですかね、そういうもの様子がよくわかりますので、やはりこれは皆さん見ていただいて、あ、こういう形だったんだなということが、浮世絵だけじゃなくて立体的に表現することで、さらに深まっていくんじゃないかなというような感じは持ってます。
この皆さんが作った、それ磯崎さんが作った模型を見ながら、あ、ここにはやっぱり昔から人がいたんだなっていうことを感じていただきながら、どんな人たちがいたんだなっていうことを考えていただきながら、ロマンを感じながら皆さんにお楽しみいただきたいと思います、はい、今ですね、この10年の歩みシリーズ2ということで、はい、展示企画展も行われていますが、はいはい、おしまいにですね、はい、ラジオを聞いている皆さんにメッセージをいただいていいですか？
はい、まあ、ぜひ今ちょうど私どもも資料室の10周年を迎えまして、区切りということで式典も行いました。それでたくさんの人たちからですね、いろいろ協賛いただいたり、あるいは褒めの言葉もいただきまして、力強い感じを持っておるわけでございます。まあ、今後またさらに20年という節目の年も出てくると思いますので、ね、これからも頑張ってですね、また私もまあ年も取りましたので、後継者が今なかなかこういないということで、そういうことですけども、ぜひまた若い人がですね、こういうことをですね、引き継いでいただけるように言葉もかけますし、さらにわからないことがあればですね、私の知恵をですね、やっぱり後輩の皆さんの方に教えていくと、まあ、いうことのつながりの中で、まあ、発展していくんじゃないかと思いますので、ぜひ一つね、ご参加できるように来ていただければありがたいなと思っております。
もう皆さんのその知恵と技術も後世に残していただき、そして歴史もしっかりと残していただいているということで、お話を伺うことができました。今日は明治郷土資料室運営 委員会副委員長でいらっしゃいます磯崎さんにお話を伺いました。これからも素敵な模型とそして歴史をですね、皆さんに披露していただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。よろしくどうぞお願いします。